はい、どうも、佐田信也です。
はい、どうも、佐田山です。
エッセス。
昼下がり、ウィス。
もう一回やりましょうか。
え俺、やり直してるけど全部流すでしょ。
え、そんなことはないですよ。
思いますか。
わからないですけどね。いや、なんか口が回ってないなって思って。
こっちですか？
僕が。
ああ、なるほど。ちゃんとしてくださいよ、それは。
すいません。じゃあ、最初から。
はい。
はい、どうも、沢田信也です。
はい、どうも、笹山です。
今回は、
はい。
ゴールデンウィーク中の特別企画では全然ないんですけども、ただ単に収録がゴールデンウィーク中だっていう回です。
昼下がり。
今回の配信タイトルはですね、
はい。
山口みことという漫画家さんについて語ろうやないかっていう回です。
はい。
笹山さんにですね、
はい。
死神様に最後のお願いよっていう漫画と、
はい。
最底辺の男という漫画と、
はい。
これは正式名称は何て言うんやろ。ガンクローバー、ガン×クローバー、ガンクローバーっていう漫画、ね。
ガンクローバーですね。はい。
貸しまして。
はい。
ゴールデンウィーク中の課題図書ですよと。
はいはいはいはい。
で貸しましてですね。
なるほど。
読んだっていう連絡が来たので、
じゃあ
収録しようぜっていうことでの今です。
どうも、読みました。
はい。まあ単純に、この山口みことという漫画家さんが、最近の僕のお気に入りでねっていう話をしたかっただけなんですよ。
なるほど。
なので、漫画の物語の何がどうこうっていうのは、あんまり別に僕考えてなくて。
ちょっと待ってくださいよ。
はい。
あ、そうですか。
何か、いや、それは全然話の流れで、いや、ここはっていうのがあれば、それは言っていただいて結構ですけど、僕の今回の趣旨としては、まあ、知らない人にちょっと知ってほしいなぐらいの、紹介の回ですね、どちらかというと。
行きましょう。
はい。
それは全然。まあ、僕も知らなかったですからね。
そうでしょ。
はい。
僕も知らなかったですからね、最初は。
まあ、それは当たり前の話ですよね。
そもそも知ったのはね、まあ、いつも見ている漫画感想ブログの、何やったかな、いつも名前忘れるんですけど。
まあ、なんとかかんとかいうやつで。はい、
まあ、漫画感想ブログをいくつか読んでるんですけど、それのどれかで見たんですよ。はい、最底辺の男の紹介を見たんですね。
なるほど。
で、最底辺の男の一巻の紹介が、なんかとても気になるような感じやったから、まあ試しに買ってみるかと思ったら、一巻がとても気になるような一巻やったんですよ。
進撃の巨人的な。
そうですね。
感じですね。
で、まあ、あらすじとか設定出すと、正直この人の漫画って、ごつい言いにくいじゃないですか。説明しにくいじゃないですか。
まあ、そうですね。正直。シュッと終わる感じでもありますし。
なんかね、説明だろうし、うん、説明しだしたら結局最後まで言っちゃった的なことに なりかねないので、そこら辺はざっくりと省いて、ごくごく簡単な話をすると、はい、まあ、最底辺の男はですね、文字通り、もう社会生活において一番最底辺だと思われる立場の、まあ、なんて言うんですかあれ、オタクの男とでも言ったらいいんでしょうか。変態的な男がですね、
ですね、
大変なことに巻き込まれるっていう話なんですけど、その大変なことが何かっていうことを話し出すとキリがないから、それはちょっと調べてください。
これ調べてもね、載ってないんですよね、これ。
あ、そうですか。
意外と。
あ、じゃあ、一巻分かっていいんじゃないかな。
まあ、僕は、怖いの苦手だって人は逆に三巻セットで買った方がいいと思いますよ。
ああ、なるほど、なるほど。確かにね、でもこれ言い始めるとね、ほんとね、ネタバレになってしまうから、なかなか言いにくいっていうところがあるんですけど、まあまあ、フックとしては、テイストはホラーテイストですね、一巻の。
僕がホラー漫画ダメなんでね、
うん。
なぜこれを貸してきたんだと、
うん。
思ったわけですよ。
うん。
これ、ウィキペディアでもホラー漫画ってジャンルになってるんで、
はい。
じゃやめてくれよと。
うん。
僕、アイアムヒーローがトラウマになったタイプなので、本屋さんで、はい、なんか読めるようになってるじゃないですか、最近。
はいはいはい。
何ページかみたいな。
試し読みね。
うん、あれで、こう別にいいと思うんだけど、扉のなんかほら、あるじゃないですか。
うん。
なんか、一巻ですかね、それこそ、はい。あのシーン、20ページ目がそのシーンみたいな状態でね、置いてあって、うん、僕は本屋さんに文句を言いましたからね。これで売れると思ってる自分ら、みたいな。怖いで、これ。まあ、迷惑な話なんですけど。まあ、それぐらいだから怖いのはダメなので、ダメなんですよね。
そうですね。入りとしては、そういう印象ですね。
だからなんでこんなん貸してきたんやろって正直思っちゃったんですけど、
うん、
さっきも僕あの怖いですってメール送りまくったんですけど、
はい、
あまあ頑張って読めと、
うん、まやみきがね諦めないでって言うから
諦めないでって言
う頑張って読んでねっていうメールを返したんですけど、
ちょっと勇気が出たんで読んでみますと返して読んでみたらですね、
はい、
読めましたね。
そうでしょう、
はい、
あのねこの人の漫画ねジャンルで言うたらね、あの高等無形っていうジャンルだと思うんですよ。
まあまあ、
あの悪い意味ではないんですけど、決して意味意思的、僕の気持ち的にはね、
まあそうですね、
むちゃくちゃっていう、まあ、あのジャンルなんですね。あ、むちゃくちゃっていうとすごい印象悪いかな。なんかその、うん、あくまで入りとしてのホラーでしかなくて
SF ですね。
おそらくこ う, そう物語の展開として作者が意図しているところはホラーではないんですよ、決して。
うん、全く。
どちらかというとミステリーとか、何かこ う, そ う,、ね、そういう感じかなと。ただ、テイストがホラーテイストでやるみたいな感じでね。で、まあ、まあまあ、最初の話に戻りますけど、僕はその最底辺の男の1巻を見て、ちょっと気になって、
はい、
で、まあ、2巻、3巻と読み進めていくうちにですね、まあ、言っちゃっていいと思うんですけど、3巻で終わってるんですよね、この漫画。
まあ全然ね、
完全に打ち切りみたいな感じで終わってて。で、ああ、なんか、残念やな、とか思って。で、まあ、ちょっと関連しているというか、じゃあこの人の、まあ、他の作品何があるんやろうと思って、その後に、あの、死神様に最後のお願いよっていうのを見たんですよ。で、どっち、はいはい、作品の時系列的には、この死神様に最後のお願いをの方が先なんですよね。書かれた。年月としては。で、その漫画もですね、ちょっと最初読んでいくとですね、ある種のちょっとがっかり感みたいなのをすごい感じてしまって、あの、これ言うとすごく、特定の方には腹立つ意見かもしれないですけど、
はい、
なんかあの、スクエアエニックスの雑誌に載ってる漫画ってすごい当たり外れがあるように思ってしまうんですね、はいはいはい、僕。ガンガン系ですか。
なんかイメージはそうですね。
なんかね、なんかこう、面白げな雰囲気は出してんねんけど、読んでるうちにテンションがすごい下がるっていう体験を過去に何回もしてるんで、あ、この漫画もそれかってそう思ってしまったんですよ。
はいはいはい、はい。
なんかね、なんか、絶対的におすすめの漫画家って言われると、正直好みすごい分かれる作家さんでもあるかなと思うんで、ただ、うんうん、なんか本質的にすごい、なんか読ませる力を持ってるなっていう印象をすごい受けたから、ちょっとなんか手に取ってほしいなっていうところがあっての今回の話なんで、まあ、言葉を選びつつ話をしてるんですが、
手に取らされたわけですね、僕はそこでこう、は
い。だってね、実際ね、結構最後までシャーって読んでしまったでしょ。はい、
まあ、そうですね。それこそ、あの、まあ、この間お借りした犬僕シークレットサービスに比べると、うん、覚悟はいらなかったですね。
この先どうなるんだろうっていう気にさせる力っていうのをすごい持ってんなと思うんですよ。え、どうなんの？どうなんの？つってね。ただそのどうなんのっていうところに対する着地時点が読み手の満足するものであるかどうかっていうのは正直こう、ね、なんとも僕は自信を持って、はい、とは言えないところもあるんですけど。
まあ、ね、でも、その、やっぱ、ショートストーリーというか、結構シュッと本当に終わる感じですし、
うん、
最初からそのシュッと終わるところが見えてる進め方してるじゃないですか、正直。うん、それはなんか、正直読みやすいなと思いましたね。あの、どんどん進んでいく感じもそうですし、もうとにかくその最初からピースが、こう、ちゃんと決めてあって、それをはめていく感じで進んでいくなとは思ったんで、
う
ん、
そう。
あ、でも僕ね、その、これ別にね、後書きとかに、後書きというかまあ、なんか書いて貼ることなんで、いいと思うんですけど、その、書ききれないキャラクターはすいませんみたいな書いてるじゃないですか、なんかその、
うん、
関数的な意味で、うん、だと思うんですけど、うん。俺、あれぐらいでいいなと思いました、正直。
で、その、死神様で最後のお願いを、
はいはい。
なんですけど、これも結局最後打ち切りなんですよ。
そうですね。
で結構気になる打ち切りの割り方をしてましてですね。
あの打ち切りは正直ひどいですけど、ね。
そうでしょ。あの、正直もうちょっとやらしたれよと思うんですよ。あそこまでやってんねやったら。うん、
あれはひどいなと思いましたけどね、正直。
なんかね、かすごくもったいないなっていう気がして、だから最底辺の男もそうなんですけど、あの、やっぱりその、事情はわからないですけど、
うんうんうん、
まあ一読者の目線から見ていると、やっぱりその編集部の方が辛抱たまらんくなって、終わらせるっていう判断を、されたから打ち切りになってるわけじゃないですか。
あれ、最低限も打ち切りなんですか？
おそらくそうやと思います。
あ、そうなんですか？
はい、
へぇ、
まあ、あの、うん、違う方、すごい失礼な話なんですけど、でもやっぱりちょっと終わり方、えらい急すぎひんっていうのは感じやったじゃないですか、なんか。
ああ、僕、でもね、多分あの、サラさん最低限から読み張ったんでしょ？
はい。
僕、その、借りて、その、並べられた順に読んでたじゃないですか。はいはい、 だから死神様が先やったんで、
はいはいはい、
最低限の男は、うん、綺麗って思っちゃう。
逆にね、その、ね、まとめ方という意味では、
そうそうそう、
打ち切りやったとしても、ちゃんとまとまってるなっていう感じはしますよ。
そうですね、めちゃめちゃ、そう、だから、ホラーだと思って読み始めたけど、すごく綺麗な終わり方を、なんていうの、ヒューマンドラマ的な感じ？
そうそう、だから、まあまあね、そこの作品のテンションという意味ではね、
うん。
なんかさっきか、報道からすごく僕がかばうような発言をしてしまうから、
うんうんうん、
な
ん
か、逆に失礼な発言になってるような気もするんですけど。やっぱなんかね、ハイリがホラーとかやったから、すごい期待すると思うんですよ、ぎゅーっと。
で、好きな人はそうでしょうね。
そう。で、結末が思ってたものと違うやんけっていう意味で、なんかまあ、あの、ダメな評価を下すこともいるんかなと思いつつも、作品としてはね、先がどうなんだろうって読ませる能力と、あと、ちゃんとこう、なんつうんですかね、実務合わせてうまくまとめるっていうところはちゃんとしてるなっていう印象があるから、そういう意味でですね、なんか、すごい、なんか、化けるんじゃないかなって、ね、あの、偉そうな話ですけど、思ってる漫画家さんでしてですね。
打ち切られてない感じの読みたいですね。
そうなんですよ。だからもうちょっとね、編集部もね、あの、辛抱をしてくれよって思ってしまうんですよね。
沢田注目株だと。
うん、なんか注目が深いって言われるとな。でもね、うまいと思うんですけどね。
いや、俺でも少なくとも、沢さん好きそうとは思いましたよ。うん、死神様の時点で。
あのね、80年代、90年代ぐらいかな、の、うん、吉田栄作のドラマをちょっと思い出したんですよね。
もう誰も愛さないですか？
そう、ジェットコースタードラマって言われてた頃の、
一週ごとに起こる。
一週ごとにとりあえず引っ張って引っ張って、ごっついも盛り上げるっていう手法が取られた時期ってあったじゃないですか。
ありましたね。
あれと、まあ、当時の週刊少年ジャンプ的な、その、エッセンスを僕は感じ取ったんですよ。うん、単にそれが個人として好みだっていう話でね。話の整合性とか、まあ、その、約束されたカタルシスとかよりも、その時読者を気にさせる、楽しませるっていう、はいはい、その手法の、なんか、エッセンスが、なんかいいなと思って。
その手法でやってるのに打ち切りってどういうことやねんって話ですか。
そう、だからね、そういうところでまだちょっと引っ張る力が、ね、足りてないところもあるんかなと思うんですけど、個人的にはすごい非常に好きなんで、頑張ってほしいなっていうところはあるんですけど、
ね。人気がなかったんですかね、その
連載。わかんないですよ。でもね、作者さんもね、ツイッターやってはるんですけど、
はい。
それを見る限りはね、なんか、漫画家さんに話しかけているツイッターとか見る限りはね、ファンもそこそこはおりそうだし、はい、やっぱ死神様の最後の結末っていうのは誰しも気になってるはいるみたいなんですね。だからまあ、なんでしょうね。ちょっとわかんないな。僕から見たらなんか運が悪いんかなっていう感じでしかないんですけど。
な
るほどね、でまあそんな死神様に最後のお願いをと、最底辺の男が終わった後、今はそのガンクローバーっていう漫画をやってるんですけど、
はいはいはいはい、
これはもう原作だけなんですね。
うんうん、
作画はなんか女の子の絵描くのが上手い人が描いてはるんですけど、ね、なんかね、笹山さん的には、なんかピンとこへんかったっていう話をさっきしてましたけど、
はい、
僕的には、ある種絵を描く人、この人にして正解やなって思ったんですよ。
ああ、なるほど。
なんか、死神様と最底辺の男はミステリー風味やったじゃないですか。
はい、はい、はいはいはい。
で、このガンクローバー完全にもうなんかそういう漫画じゃないですか。そういうっていう言い方もあれやけど。
まあまあまあまあ、わかりますよ。
だから主人公が本当に超強くてみたいな感じの。
はいはいはい。
ガンクローバーはね、だから、その死神様と最底辺の男を読んだ後にガンクローバー読んだ時に、あ、こういう漫画も描けんねやと思って、僕のガンクローバーの、うんうん、その評価ポイントは何かっていうと、
はい、
もう中学2年生の男の子の夢を全部詰め込んでんなっていう、
あ、
そこをすごい評価したんですよね。で、得てしてその中二病的なものをテーマにするとか、その中二病っていうのもあれやな、うん、その中高生が好きそうな、中高生の男の子が好きそうなエッセンスを全部盛りだくさんにしてしまったら、すごい物語が破綻してしまったり、
はいはいはい、
単にこう、ハーレム漫画であったり、単に最強漫画であったり、物語の抑揚がなくなって面白くなりがちな感じなんですけど、意外とこのガンクローバーを読んでて、なんか燃えるんですよ、僕。
燃えじゃなく、の、バーニングの方の。
バーニングの方のね。
なるなるの。
なんかもう完全に約束された強さの主人公じゃないですか、主人公って。
まあそうですね。
でも結構熱いんですよね。で、あと、ほのかなこう、お色気とかも程よく入れてもらってて。
あれ、ほのかかな。
いやいや、もうもろ、ダイレクトですけどね、かなり。 かなりダイレクトですけど、うんうん、絶対僕中学生の頃にこの漫画読んでたら、もうごっつい勃起してたと思うんですけど。
まあ、わかりますよ、それは。
すごい男の子の夢が詰まった漫画やなと思って。うんうん、で、これはやっぱり、山口みことさん自身の絵柄ではおそらく成し得なかった表現なのかなと思うと、まあ、ガンクローバーはありかなと思うんですよ、この絵でね。
ああ、なるほどね。
だから、うん、まあ、一度皆さん見ていただきたいなっていう。本当さ、それだけの回なんですけどね。
僕はガングローバーのあの表紙、
はい。
メガネっ子じゃないですか。
はいはいはい。
あれは好みでしたよ。
ああ。
はい。
あれも。
だから今回お借りしてちょっとドキドキしましたね。
ガングローバーもね、設定見たら結構面白いんですけどね。なんで、なんじゃなくて、80人格でしたっけ
70
人格ですよ。もう中学生が考える漫画じゃないですか、70人格なんて。
ちょっと多すぎへんかな、思いますよね。それぐらいがいいですよね、でもね。
そうそう、やりすぎてる感がすごい逆にいいなって思って。70人格って話ですよ。
だから、これどう言ったらいいんかな、そう、70や言う割にね、その、一番目が出てくるの最後なんかなと、
はいはい。
思いきや、じゃないですか。うんうん、まあ、ある程度抑えて言葉選んでるつもりそう思いきやなんで、うん、すいませんね、ちょっと調子が悪いんですけども、今日すいません、そう思いきやそういう展開やったんで、ちょっとそこにもこう何かしらの仕掛けがあるんだろうなっていうあたりはやっぱりぽいですよね、
うん、
その前二つ読んだ後に読むと、
まあね、何かしらこうどんでん返したりとか、うん、まあ、読者を驚かせようとする気持ちっていうのがすごい強い人なんだろうなっていう感じがするので、何かあるんでしょうけどね、今後も。
まあどうなんですかね、ペラペラと喋るだけでいいんだったらなんですけど、うん、最近ちょっとこう、えっていうね、なんか種明かしとか、
うん、
あ、そうやったんみたいなどんでん返しって結構多いじゃないですか。
まあ逆にそう、礼をしないとつまんねえと思われるっていう風潮が少しあるなと思いますね。
最近の漫画って個人的にはそれが多すぎて逆になんか気持ちが悪いとこもあるんですよね、僕自身。
いや、わかりますよ。
うん、なんかどんでん返し作っとったらええんやろとか、
うん、
味方が裏切ったら何でもええんやろとか。
逆にそのどんでん返しに縛られてすごい窮屈な感じになってる風とかね、
うん、っていう上で、これどれもそうなんですけど、今3つ言った、
うん、
なかなかこう、爽快でしたね。
そうなんですよ。そう
、
うん。
その辺の作り方なのかなと、思いますよ。
そうなんですよね。
いいって言ってるところが。
いいね。笹山いいね。
そうですか。
爽快だってことなんですよ。そうそう。それだよ。それ俺の言葉にしちゃおう。
ちょ、やめてくれる？カットできる立場からやめてくれる？いや、でも本当そうですよね。
そう、この漫画を一言で。
落ちる感じの気持ちよさがあるんで。
そう。この漫画をね、一言で言うとね、爽快なんですよ。
ほんまにバグったよ。
いやいや、何の話ですか？何の話ですか？
いやいや、やめてくださいよ、そんな。いや、この漫画を一言で言うとね、はい、本当爽快だなと思う。
あ、それさっき俺言うたやつや。
うん、でもね、そこは本当にそう思いました。なんか、ストレートだなという。
そうですね。だからね、本当、そういう、まあ、どんでん返しが好きだとか、綿密にこう、張り詰められた伏線の回収で、カタルスと得る漫画が好きな人とかは、うん、そういう人はある種の、ちょっと、肩透かし感を食らってしまうかもしれないんですけど、うんうんうん、すごい少年漫画として正しいと思うんですよね。ある意味。
全然違うことを言っちゃうかもしれない、ちょっと申し訳ないですけどね。鋼の錬金術師？
はいはいはい。
に似てるんですよ、僕の中で。
まあ、ニュアンス的にはわからんでもない。
ベタやけど爽快みたいな、あれは長かったから、ちょっと、もちろんどんでん返し的な展開もできちゃうから、
うん、
もちろん難しいんですけど、これがもしショートやったら、
うん、
一緒の感じなんやろうな、と思って。
そうですね、なんかもう。うん、
ああ、うんうん、わかるわかるみたいな。
作風的には違いますけど、
うん。
まあ、
進め方がね。
そう、カテゴリーというか、なんていうか、まあ、わかりますよ、うん。難しくないんですよ。
難しくないですね。うん。うん、すごく
素直な感じで。でも、難しくないけど、まあ、筋肉マンほどバカでもないし。
うん、そうですね。
なんかこう、うまくこう、そういうところがまあ、うまいかなと。ちゃんと、エンターテインメントとしての漫画を書いて、まあ、読者の人がそれを読んだ時に、まあ、ドキドキしたらいいな、みたいな感じで書いて貼るのが、まあ、感じられるので。
そうですね。そういう意味で本当にひねりがないといえばひねりがないという言い方なんでしょうし、ベタに作ったらいいんじゃないっていう物語の作り方をちゃんと抑えてる感じは、なんていうかな、少なくともね、僕、批判するところはなかったです。
うん、
変な言い方ですけど、
うん、
ここがなんかダメじゃないって思うところは正直なかったですね。
あんまり気にならないんですよ、そういう整合性っていう意味とかでは。
そうですね、整合性はなんだ、そうですね、僕なんてそのあんまよくわからないんで、あ、いっぱい読んでるわけじゃないんで、うん、へえ、
うん、そうだからね、まあ死神様と最底辺は正直短く終わってしまいましたけどですね、
うん、うん、
ちょっと私はこの山口みことという漫画さんにはもうちょっと長く活躍しておいてほしいからですね、ぜひこのガンクローバーはこう、
なるほど、
買っていただきたいなと。
あ、でも僕ね、この人はなんか短編いっぱい読みたい感じかもしれないです。
ああ、それもありかもしれないですけどね。
なんかね、その、こう、まあ、ガンクローバーで本当にそうなんですけど、うん、こう、1、2、3と来て、これ3つ目が全然ちゃうじゃないですか、それこそ。うん、さっきおっしゃいましたけど。
うん、
あ、なんか、いっぱい書けるんちゃうかな、思って、この人。
まあ、おそらく書きたい漫画はたくさんあるでしょうけどね、うん、自分の中に。なんかこの前もツイッター見てたら、うん、なんかネームがいまいち思い浮かばないからちょっと散歩でもしてくるかって言って夜中の1時ぐらいになんか書き込みがあって帰ってきましたって書いてあったのが朝の6時とかでしたから頑張ってんなって思って素直に応援するわって思って
すごいな。
そうだからなんか人柄的にも僕はなんかすごいいい人だなって思いながら、
なるほど、
ツイッターとか見ててたまに面白かったですって感想を送ってるんですけど。ぜひどうもご活躍していただきたいなっていう、こう、ひいき目の回ですよ、今回は。
あ、いいんじゃないですか、うん、まあ、今、ちまたれはその悪の花よりは僕は最低限の男を押しますけどね。
別に、そこでね、
全然いいんですよ。
それを出して比較する人ないじゃないですか。
うん、好みとしてね。僕の、あくまで個人的好みとしてですよ、これは。
角が立つじゃないですか。
いや、それはた、僕が言ってる限り立たないですよ、多分。同意しないでください。
まあね。まあ、悪の花も面白いけどな。
僕はあんま好みじゃないんですよ。
単純に。まあ、ドロドロしてますからね。爽快ではないな。
いや、そうそう、そこですよ。多分その一点で、うん。ストレートじゃないなって思っちゃったんで、あんまりこう、それこそ、完結してない状態で読みたくないなっていう。
そうだからね、もう最近の漫画は、なんか難しい漫画が多すぎると。なんか、しかも、下手したらこう、心が濁ってしまうじゃないかっていう、漫画が多いじゃないかって思ってるような人、まあ僕なんですけど、そういう人は、なんかこう、スカッとこう、爽快になる、エンターテインメントを読みたいなって思ったら、まあ、この人の漫画をちょっと読んでみるのもいいんじゃないかなと。
なるほど。まあ、オチまで頑張って読んでほしいですね。
うん。
完結しらずは短いんで。
そうですね。
オチまで行って始め、あ、俺ね、正直ね、そうそう、途中まで何書きたいのこの人ってわけわかんない展開だなと思ってるったんですよ。うん、それが子供向けだという話だと思うんですけど。でもなんか、オチまで行った時に全部そのストレートにこう入ってくる感じが爽快やったんですよね、うん、結局。
おそらくね、書きたいものも、
うん。
シーン見せたいだけの時ありますよね、正直。
あ、ありますね。
その時の展開を。
うん、うん、うんうんうん。
A は B を殺すの？でも B は A を殺すよ？と思いすぎて A は B を殺すよ？みたいな。
と思ったらそれを C が見てるよ。
そうそうそうそう。って。そう思わせたいだけ、みたいな。
うん。
あれはちょっと面白かったけどな、俺読んで。
あれですよな。難しいな、これ。
死神様の、
はい、
友達かばう、エピソードシリーズだった
じゃないですか。あれはもうひどかったな。
そう、あれは。って。
もう、なんやろな、うん、うん。ページをめくれば、っていうのがもう、ね、なんかベタになってくる感じ。読んでる自分として。今度どうせそうやろって。裏切りがなかった時の方が裏切りな感じしますよね。最終的に。なんかこう。
本当ね、裏の裏みたいなのがすごい好きやなと思いながら読んでるんですけど、うん、
なんかだって結局なんかね、最終的に大筋を整えるその理由みたいなものが、
うん、
そんなひねってないっていう、
まあね、結構根底にあるところはね、ベタって、ね、
そう
命助けたいとかなんかそういう、
うん、全然それでいいやんって思っちゃうから、
そうそうそう、難しい理由なんていらないっていうところがね、
それがだからあれなんでしょうね、このまあ、設定としてはわけのわからない感じだったり、展開としてはこう、すごくジェットコースターだったりするけれども、読んじゃうみたいな、ゆえなんだろうな、とは、ふと思いますけどね。ま
あ、一応ね、僕、ツイッターで、本人、先生にですね、はいはい、まあ、先生の漫画はなんか、ページを先に読ませる力があって好きです、みたいなことを書いたらですね、
はい、
もうそこは一番考えてますと。どうやったら次のページめくってくれるのかな、っていうところは考えて書いてますと。
言ってましたね、すごいじゃないですか。
確かにね、漫画もね、よく全部読んでから評価とか言ったりしますけどね。やっぱ連載漫画だったらページめくられてなんぼでしょうから。
まあまあまあ、連載はそうでしょうね。
完結してから評価してとか言うよりも、まず連載してる最中にね、どうなんねやろって興味を引かしてページ読ませることが大事でしょうからね。それは当然やなと思って。
その連載ベースで考えられるっていつも思うけどすごいよね。うん、あなた。
何が？
いや、俺あんまりこう単行本でしか読まないんで、もう、あんまりこう、漫画とかになると。
はい。
連載ベースで考えたことがあんまなくて。
あ、そうですか。
うん。
だって漫画なんか連載ベースで興味を引かしていかへんかったら打ち切られてしまうんですよ。
ですよね。すごい厳しい。厳しいですよね。
そうですね。で、打ち切られて短い関数で終わった漫画をあなたみたいな人がまとめて読んで、おもんねって言われたら救われないじゃないですか。
あー、救われないね。
それはもうみんな連載ベースでみんなしこいで頑張りますって。
ああ。
初めからね、もう、うん、なんやったら、100ページ読み切りの漫画を発売しますとかやったらまた話別なんでしょうけど。
うんうんうん、うん。
やっぱ週刊連載とかね、まあ、月刊連載、連載ベースの雑誌でってなると、商業漫画になるとね、なかなかそこはね。
まあ大変なんでしょうね。
大変でしょうね。いつあるか分からへんからね。
しかもアンケートでしょこれ、言うても。
でもね、あれもね、ジャンプもね、アンケートシステムとか言いますけど、
うん、
今の時代、そんなアンケート送るかねと思うわけですよ。
いや、俺もそれ思ってんのよね、前々から。
よくね、なんか、終わらない、なんか、好きな漫画があったら、
うん、
アンケート送りましょうとか言うけど、
うんうんうん、
結局そのアンケート送っても、判断するのはその出版社の中の人なわけですよ。
うんうんうんうん、
でその人たちは決してアンケートだけを見てるわけじゃなくて、やっぱりこう、うん、ネットのいろんなところを見てるじゃないですか、きっとね。
まあ見ていてほしいですけどね、ちなみに言うとね、
うん、でそういう総合的な判断を一人の人間もしくは数人がするわけじゃないですか。
はいはいはい、はい、
だからね、やっぱそこを出版社に所属しているという身分であった場合、やっぱ漫画家さんができることは何かっていうと、もうとにかく読ませる、うん、読ませて、あの漫画おもろかったよなって読者に言わせなくちゃいけないわけじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
でそれが使命でしょ、連載漫画家の。
まあそうですね、はい、
だから僕は今ここで言ってるわけですよ。先が気になって仕方がないよと。
すごいじゃん。救世主じゃないですか。
いやいや。そんな完結したらとか言わずにね、その場が面白ければ面白いって言おうじゃないかっていう。
ザビエル沢田じゃないですか。
ね、もうそう言いながらも、なんかいろんな漫画は終わってからよう思うとか言ったりしますけどね。
まあ、長なってくるとね、そうなるよね。
完全に、これはもう、安定期に入ってんなって思った漫画はね、もうそれはね、やらしい話ね、一消費者としたらね、普段使えるお金は限られてますから。
そうですね。
やっぱりこう、金の使い方っていうの、娯楽に対する金の使い方っていうのを考えるとですね、終わってから読むかっていう風になってしまうわけですよ。
まあでも、すごく個人的に思ってるのが昔もう一つあって、あれですね、長期連載になった時の打ち切りほどきついもんないっすね。
あれはね、悲しさしか残らないですからね。
うん、あなんかまだ短いうちに、変な話ね、もう比べちゃうならですけど、打ち切りだったら短くシュッと終わってる方が逆に読みやすいんでしょうけどね、とは思いますけどね。
まあね。
うん。なんかね、
なんか10年ぐらい続いて、第一部的なものが終わって、第二部が急に終わるみたいなね。一番悲しいパターン。
一番悲しいですよ。
第一部終わった時に終わらしとったれよっていう、
うん。一番悲しいですね、そのパターンは。ジャンプ、僕が読んでた頃のジャンプなんで、ほんとそれ多くって、
うん。
うん。ちょっと悲しかったですね。
まあ、ね、ほんと漫画家さんは日々そういうのと戦ってるんだな、っていうことをこう、まじまじとわかるというか、頑張ってくださいっていうね、感じの。
まあ、ガンクローバー何巻まで続くかじゃあ、予想してくださいよ。
あかまで続くんでしょうね。物語としてもう全然まだ始まってないじゃないですか、なんか。
まあ、何一つって感じはあります。でも何でしょうね。ちょっとこう、最初からハンデありすぎるよね。なんか、いろいろと。
え、どういうこと？
いや、なんていうんですかね。襲ってくるそのトラブルが、
うん、
結構スピード感ありすぎて、こう。逆にシュッシュッシュッと進む可能性もなくはないのかなっていう。
まあまあね。
うん。まあ、まあ確かに何がゴールなのか全くわからないですけどね。
そうなんですよ。とりあえず目的としては、ヒロイン守るっていうことだけが目的じゃないですか。
うん。
だから、ある意味なんかこう、うまいなって思うのが、どうとでもいける感じなんですよ。その、敵無限に増やしていけるしね、この設定やったら。
そうですね。
で、守ることだけ、 が目的であるならば、うん、守り続ける必要とずっと続けていくこともできるわけやからね。で、敵はね、ありとあらゆるいろんな敵をコールしていったらいいわけやし。
もうだって、ありとあらゆるパターンの走りがもう出てますもんね。
そう。
うん。
いや、もうこれも僕の個人的なうまいなと思うポイントなんですけど、やっぱり学校っていうところを舞台にしてるんで、
はいはいはい、
主人公以外がみんな未熟なんですよ。
なるほど。
このピンチをね、作りやすいんですよね。
ああ、でも俺ちょっと残念やったのがあったな、でもそれはそれで、そういえば、二人どうのってやつ。
二人
この林間学校で二人どうのみたいな。
はいはいはい。
あれは俺書かんといてほしかったな。そう。ちょっと寂しいやん、もうすでに。
まあまあね。
うん。
だからね。
わかんねえけどな。うん。
なんか学、まあそういう、まあ容赦ないとこもあるんですけど、学校っていうことを、学校っていうところを舞台にすることで、まあ主人公たちが未熟やから、まあ危機的状況を作りやすいっていうのがあって、
うんうんうん、
かつ主人公がもう完全に約束された最強なんで、
はいはいはいはい、
それを助けに行きやすいっていう話の作り方は永遠に作っていけるじゃないですか。
でもなんか助け切ってほしいやん。
いやまあそれはありますよ。
あのタッチで学校やったら。
まあ確かに、ね、ただ、うん、俺はそこはあえて評価しますね。
まあね。
はい。あえてバトルロワイヤル的な風にするっていう。
いや、だからそこが多分あの山口さんっぽさなんだろうなそうそうそう、とはその1個目2個目読んでこれを見て思いましたよ。
ちょっとした。
この絵やのにみたいな。
ちょっとした毒的なところに出てくるとか、ね、うん。
まあ。
だそういう意味では、危ういバランスもこう、感じさせてくれるから、マネリ化はしないと思うんですよ。
ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。
安心してるけど、いつか、いつどこでっていう、気持ちもちょっとはこう沸かせれるわけじゃないですか。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ。まあ僕的にどっちかというとあの、誰がっていう感じなんで。こいつかな、こいつかなっていう。最低編は、まあどうなんでしょう。読む人によって本当に分かれるんだろうなとは正直僕は思いましたね、読んで。ハッピーエンドだって言い切る人もいるんでしょうし。
決してみんながこう、手をつないで、夕日を見ながら、めでたしめでたしみたいな終わり方じゃないじゃないですか。
まあ、なんかすごく、こう、だから、話の展開がすごくロジカルだなって話なんですよ。僕の中で、その、展開がうまいなとか思うのって、
うん、
割に、最後の方で出てくる言葉がものすごく感情的だなと思うんですよ。うん、僕はそこにすごく感動してしまって、
うん、
パーッと、何々みたいな、
うん、
出てくるじゃないですか。最低限で最後の方に、こう。あ、これ、大丈夫ですか、
うん、
うん。あのセリフは僕、すごく感動しちゃいましたね、正直。
まあ。
わかるって。そういう感じやんな、って。
両親ですよ。
なんかね、その、でもだから最後そういう感じじゃないですか。もうなんか、なんていうか、人間って。
それはね。
そうそうそう。
最終的に人の究極は感情ですから。
そうそうそう。うるせえって言って殴るっていう、なんか、するみたいな、そのパターンと一緒で、怒りがパワーを蓄えみたいな感じじゃないですか。なんかそれと全く同じような感じ。
まあそうですね。
うん。すごく、トントントンと作ってきているものを、最後はご自分でぶち壊すそのセリフを書くという、その感じがすごくもう本当にこう、気持ちがよく。だからまあ、そういう意味では何もハッピーエンドじゃないっていう言い方もできるし、あれはハッピーエンドであれこそがっていう人もまあいらっしゃるんだろうなという。
そうだからね、本当大人になって思うのはですね、そのなんていうんやろ、生死
はい
そのもの、生き死にそのものはハッピーエンドとかバッドエンドとか
は
関係ないんですよ。
そうですね、
極端な話。
うん、わかりますわかります。
そういう意味ではガンクローバーもなんかあーってなるような感じにはなるかもしれないですけどまあハッピーエンドになる可能性もありますよねっていう。
これはガンクローバー
これはならない
よね。一番このハッピーオーラー期待できるよね。
はい、それはもうおっぱいとかめっちゃ出てますからね。
うん、それ違うハッピーやな。今流し、ん？ってなったわ。
いや、なんか、おっぱいとかパンツがいっぱい出てきてる漫画の最後が、うつエンドっていうのはあんまなくないですか？
いや、でも最低限もおっぱいとかパンツとか結構出てきた割に、やったですよ。
ああ。
まあ、出方がちょっとおかしかったです
まあ、何せよ、こう、暗くはないんじゃないかな。この作者さんの作家性としては。
沢田さん自身はその最底辺のオチはどういう捉え方というか、どんな感じだったんですか？
どういうっていうのは、あ、別に、あ、よかったねですよ、なんか。
ハッピーエンドではないけど。
いや、ハッピーエンドじゃないですか。だって、あの漫画で言うところのハッピーエンドは、ああいう感じしかないんじゃないですか。
あ、そうですね。僕もそう思いましたね。うん、僕はちょっと打ち震える感じでしたけど、う
ん、最底辺の男は、
すごく良かったですね。
まあ、言うても3作品しか僕読んでないですけど、一番今のところよくできてんじゃないかなっていう。
うんうんうんうん、
少なくとも死神様みたいにエンディングをみんなに想像させるっていうよりかはいいんじゃないですかね。
言っちゃったよ。
あれはもう仕方がないとしてもね。
なんかね、あれ
は。でも逆にね、あれでね、すごいありなんですよ。
ありですね。
なんかね、うん、普通通常こう漫画が打ち切られるときって、この先も物語は続くけど、この途中までの話なんだよ、はいはいはい、みたいな終わり方とか、
うんうんうんうん、
もう急に駆け足になって、とりあえず終わらすとか。
そうですね。
で、その両方ができひんかった場合は、ちょっとこう恨み節が混じったりもするじゃないですか。で、そんな、まあ、他にもいろいろパターンあるんかもしれないですけど、そんな中、死神様の最後は、考えたらエンディングはあなたたちにもわかりますみたいな掘り下げ方をするじゃないですか。
そうですね。
もうヒントはすべて用意してますと。
うんうん、
あれが新鮮やなと思って逆に打ち切りをああいう風に使うってうまいなと思って。
まあでもあれ完全に一ピースないって書いてましたけどね。そうですね。全部出してからあれやってくれたらまあ本当は一番良かったんでしょうね。当たり前に。
でもね、2チャンネルとか、当時のログとか漁りましたけどね、はい、だいぶ推測とか考察されましたよ、あれはどう
な。あ、僕も見ましたよ、さっき。
そういう意味ではね、打ち切り方っていうのは斬新やなと思いますけどね。無念やけど最後のこう人たちを浴びせるみたいな感じで。ま
あ、そうですね。どっちかというと最後っぺがこう、すごい匂ってる感じがしますよね。
ただでは死なんみたいな感じで。
うん。それは思いましたね。まあ、僕は、その推理小説とかよく読むんで、うん、なおさらにこう、うん、ってこう、なんだこれは俺の挑戦状かかなと。
でもどう考えてもあれたどり着かへんやろっていうゴールには。
そうですね。まあどの解釈でも OK ですもんね。
でもね、それもまたこの前ね、山口先生がツイッターでですね、
はいはいはい、
海外の方で、韓国やったかな、うん、死神様が発売されることになりましたみたいなこと書いとって、
はいはいはい。
もしそこで売れたら、なんか死神様の続編ができるかも、みたいな。本人はやりたいみたいなんですよ。
まあなんか、いつか絶対書くって書いてましたよね。巻、はい、末に。
え、マジでと思って。
うん。
そんな、どうしたらええん、どうしたらどう応援したらいいんやろうと思って。
あー、そういうやつ。
そういうのもあっての今回の回なんですけど。で、またね、この前ツイッターでね、はい、最近は仕事してますとか言って、ブログ書いとって、なんか、死神様、うんの完結編のネームですとか言ってブログに載せとったんですよ。で、わーっと思って見たら、エイプリルフールやったんですよ。
はいはい、うわー。
マジショックやって。ちょっと腹立ちましたからね、本人に。本人がそれやったらあかんやろ、思って。
そうですね。まあまあ、本人しか許されないとも言えますけどね。
まあね。めっちゃ体張って逆やなとか思って。まあ本人はそうやりたいんやなーと思って。
まあ、まあね。僕も別に聞かれないと思うんで言いますけど、この間全然違う触れ合いの方から、イルミネーションって言ってる新曲めちゃくちゃいいねって言われて複雑な気分になりましたいや、曲がどうとかじゃなくて、エイプリルフールのネタをね、
はいはいはい、
ネタをそう褒められた時ってどう答えたらいいんだろう。回り回ってちょっと、なんやねんって思っちゃう。
まあ自分のせいですけどね。
そうそうそうそう。だから、おちゃめなことしたら、あ、怒られちゃったみたいなもんじゃないですかね。だからやってる側からすると
。いや、だからほんとね、ちょっとね、もし死神様の続きがあるならば僕も見たいですよ。その結末がね、その、望んでた結末でなかったとか、なんとかいかなかったとしてもですね、それ僕は受け入れますよ、それを。
あ、まあ僕ね、結構ね、推理合戦したいタイプですね。
ほうほうほう。
本当は。
あれ、推理の要素あるんですか？
結構。
ともすれば、ね、超パワーで全てをひっくり返せれる設定ですよ。
いや、そこをね、それこそ外れててもいいんですけど、うん、ああ、うん、って思える。
あ、なるほど、なるほど。その過程を楽しみたいっていう。
そうそう。なんかほら、 登場してない人物がどうとかっていうのはもう、
あ、それは論外。
嫌な、嫌なんで僕は、
うん。あくまで用意された駒の中で、どうやるかっていう。う
ん、なんでしょう。やっぱこれ言っても大丈夫ですよね、別に。うん、未完というかもうオチ出てないんでね、逆に。うん、記憶を消せるじゃないですか。
はい。
あの人がその自分の記憶も消してるんだろうなって僕は思うんですよ。
はははは。
そうそう。だから、その、嘘はついてないけど記憶がどうのみたいな話で。うんうん、まあ、そうなんじゃないかなっていう推理は今のところあんま見たことないんで、
うん、
ああ、そういう意見ないんかと思って、ちょっと勝手に考えてました、さっき。
なるほどね。
はい。なんか、そういうの好きなんです。
あくまでこう作中で、
そう、作中で。
ね、表現されてる様子を使って、
そうですね。
まあ、どうなってんだっていう。ああ、ちょっとな、呼んでほしいな、死神様は。
いや、死神様は。これはね、ああだこうだ、ちょっと言ってもね、推理小説とか本当に読む方だったら、ああだこうだ、ちょっと言ってみたいですわ。
うん、
なんか面白いと思う、なんか。意外とたどり着けたりするからね。腑に落ちる答えね。当てなくてもいいんですけど。
うん。まあ、取り留めのない話ですけど、今回。とにかく一度ね、機会があれば当てに取っていただけたらいいんじゃないかなっていう回ですよ。
まあそうですね。ホラー大丈夫な方はもちろんですけど、多少は頑張れるでって、真っ昼間にね、電気をもうこうこうとつけて、呼んでいただくという前提なら、最低限の男も僕は結構おすすめしたいですね、逆に。
うん。
うん。これはやられたなと思いました。やられた？うん、なんやろな。うん。
一巻のね、引きはね、結構いいと思うねんけどな。
いやー、俺、一巻はダメだよ、俺。俺はダメだったよ。心折れたもん、俺、あそこで。あそこでもう、怖いですってね。
二巻のちょっと、女の変態の方が出てきた時に、
はいはいはい。
どうしたいねんって、ちょっと思ったからね。この漫画どうしたいねんって。
なんていうの、間違ってたらごめんけど、なんか若干稲朝食したよね。どこ行きたいねんみたいな。
なんかギャグなの、なんなの。
そうそうそう。そっちに行くのか、ん？みたいな。
だから、漫画のジャンルはこう、高等無形っていうジャンルだなって思うんですけど。
ああ、でもなんかあれかな、その、シガテラ？
はいはい。
でしたっけ？その、稲中の方が書いてある漫画の方。
はい、
あれは俺好きやったんですよ、
うん。
途中まで。まあ最後まで読みましたけど、
うん、
別に嫌いじゃないんでしょ、全く。
はい、
嫌いじゃないんですけど。なんか、あの匂いちょっとしたな、俺。なんか普通感みたいな。なんていうの、うん、うん。普通の感じで書くキモさみたいな。
うん、うん、うん。
うん。それは正直ちょっと好きでした。
日常に潜む闇的な。
なんかね、照れこになってくるでしょ、感覚が。その、頑張って。まあ僕なんて正直その怖いのが読めないから、読み出して入りきるまでってもう怖いままなんですよ。
うん。
もう入りきった時に裏返るじゃないですか。なんか怖さがなくなるというか、うん、それが普通になってくるというか。
うん。
うん、そうなって、てからがなんかわけわかんなかったっす。
まあわけわからないですね。
心地のいいわけのわからなさです。そしたらいきなりだから女の変態出てきたでしょ。
うん、
何なんっていう。
もう確かに何なんですね。
うん、何なんが正解ですよね。もうこれじゃ
ない。いやほんま何なんです。
お前何なんって。いやまあそうですね。一個わかったのは化粧ってすごいんやなっていうのはわかりましたね。あとはね。あ可愛いって思っちゃいましたね。
まあそんなダラダラと話しててもあれですからね。山口美琴という漫画家さんが好きだという話はある程度こう分かっていただけたんじゃないかなと僕が。
珍しいですね。
はい。
そういうフューチャーの仕方ね。
ええ。
なるほど。だからどんどん読めというメールが来たわけですね。
実際すぐ読めるしね。
そうですね。いや俺死神様に最後のお願いをこう白熱してきてね。
うん。
あ、ここ面白いやんと思って呼び出したら、あれ最終巻って書いてある。
そうなんですよね。
おってなって。
そうなんですよ。
あ、そういうことかと思って。
俺も買った時に全6巻って書いてあって。
はいはい。
おかしいな、全6巻やのになんでテンション的にはまだまだ続くような感じなんだろう。もしやと思ったら。
うん、うん。
そんな感じで終わってたからね。
なるほど。まあそんな感じですね。
終わりましょう。
はい。
お送りしたのは、沢田信也と。
お疲れ様でした。
それではマナさん、マナさん、
マナさん。
それでは皆さんまた次回。さよなら。
さよなら。